自分らしく生きる、こういう言葉をよく聞きます。見栄を張ったり背伸びをしたりしないで、素の自分で人と接するということだと思います。自分で自分の人生を自分らしく生きるのですから、これが一番簡単というか、これしかできないように思うのだけれども、案外これが難しいようです。先ほど尾形姉妹に読んでいただいた第一コリントの中にも書いてありましたけれども、私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。こういうことを私たちはしてしまうので、自分らしく生きるということは難しいんです。自分らしく生きようと思っても、もう一つの問題は自分らしさっていうのがよくわからない、だから自分らしく生きることができないという、そういう一面もございます。僕は一体誰だろう、僕はこれから何をしていったらいいんだろうか、よくわからない、だから結局どう生きたらいいからわかんない、わかんない、そういうことを経験をするのです。特にこれは青年期に多いと思われますが、アイデンティティクライシスなんていう英語の言葉でもこの頃聞いたりいたします。自分は一体誰で、何のためにこの世に生まれてきて、そしてこれからどう生きていったらいいのかという問題に直面するということ、これはある種の挫折体験でもあります。誰もが多かれ少なかれ、多かれ少なかれ大なり小なり、経験していることで、まあ、いわばこういうことを経験しながら人は大人になっていくのでありましょう。イエスも例外ではありませんでした。他の人よりも聖書のことをよく知っていて、聖書のお話が大好きな一青年、お父さんは大工、ヨセフの大工ヨセフの仕事を時々手伝いながら、それでも聖書の知識に長けていたので、時々は礼拝で奉仕をしたい、ちょうど先週の日曜日がそれでした。ナザレの街道でイエスはお話をしていましたが、でもそれ以上ではなかったわけであります。青年期を迎えてイエスも自分の将来ということをきっと意識をしたと思います。具体的にこれからどういう人生を生きていこうかっていうふうに考えていった時に変化が起こったのです。イエスもアイデンティティクライシスを経験したのであります。そのきっかけとなった出来事が洗礼でありました。これも数週間前に日曜日の礼拝の中でご一緒に聞いたことでありますが、バプテスマのヨハネからイエスは洗礼を受けました。この出来事をきっかけにイエスは自分の生涯を神のために捧げよう、このように思うようになり、その後の 数奇な運命を受け入れていくことになったのであります。これは自分一人で勇気を持って決断したというよりも、そこに神様の導きを確かに感じ取ったから、そのような生涯の歩み出しを始めたのです。自分は一体誰なのかというアイデンティティクライシスを、乗り越えて、イエス様は神の国の宣教を始めます。そしてその働きがだんだんだんだんとこう広がっていった様子、それが今日箴言説第四章で私どもが読んだ福音書の中に描かれています。もうこの時までにイエスは数多くの働きをしておりまして、たくさんの人たちに神様のことをお話しし、それだけではなく多くの技を行ってきました。ですから漁師だったペトロもすでにイエスの噂についてはいろいろと見聞きしていたでありましょう。イエスとペトロの出会いはこのゲネサレト、すなわちガリラヤの湖の湖畔の岸辺でありました。漁を終えたペトロたちが網を洗っていたようです。後片付けをしていたんでしょうか。そこにイエスが近寄ってまいりました。で、今日の福音書を読む限り、イエスは最初からペテロに目をつけていた、目をつけていて、こいつを弟子にしてやろう、そういう様子は全く感じられないですね。どちらかというと、ただ船を借りたかっただけで、そこにたまたまペトロが船に乗っかっていて、そしてもう暇そうにしていたから声をかけた。船をちょっと貸してくれるって声をかけた。その時もたくさんの人たちがイエスのお話を聞こうと集まってきてて、その熱気とかプレッシャーがあまりにもすごいもんですから、ちょっと雰囲気を変えて、陸からではなくて沖に漕ぎ出して、船の上からこの岸辺にいる群衆に向かってお話をしよう、そんな風に思い立ったみたいで、ボートを借りる。そしてペトロ、一緒に乗っているペトロにボート船を漕いでもらって、沖に出て、そのボートで揺れながら岸辺に陣取る人々に、あれやこれやと神様のことを思いつくままお話をされたのであります。本当に自由に、なんていうんですか、講義ノートも何もなく、目に飛び込んでくる自然の世界の中から、このお話のこの題材っていうんでしょうか、教材っていうんでしょうか、それをこう拾い集めて神様のお話をする。パッと空を見たら、上を見たら空があった。空の鳥を見るがいい、そこに鳥が飛んでいた。あるいは太陽が光っている、この神様はいつも善人にも悪人にもこの太陽の日差しのようにさんさんと私たちに恵みを与えてくださる。こんなお調子でイエス様はそこでお話をされたわけであります。さて、お話が終わりました。終わりましたから、イエスは船を貸してくれたペトロに一言声をかけました。ありがとう、船を貸してくれてありがとう。普通でしたらこれでさようならということなんですけれども、この時イエス様はペトロにもう一声かけたんですね。沖へこぎ出して網を下ろしてごらん、魚が取れるよ、こういうことを言うんであります。とても意外な一言でした。 この場の雰囲気を、状況をガラッと変えてしまう一言です。これはペトロはプロの漁師です。プロの漁師に向かって網を下ろしてごらん、魚がたくさん取れるよ、普通を言わないです。でペトロはそれまでイエス様のお話を群衆と一緒になって、まあ、聞いていたわけですが、この船に乗りながらですね、まあ、いわばイエス様の足元で、一番近いところで聞いていたんですけれども、時々こう湖面に目をやりながらですね、あるいはこう空を見上げながらイエス様の話をきっと熱心に聞いていたと思います。でも同時に、今日は一匹も魚が取れなかったな、なんていうふうなこのつぶやきっていうか、その思いがいつも頭の中にこう消えずに残っていて、そういう厳しい現実をも考えながら、今日どうしようかな、やりくりが大変だな、なんてことを思ったかもしれません。でそういうふうに思いながらも、イエス様がこうこの雄大なこの神様の世界のお話をすると、それを聞きながら、神の国っていいな、神様ってそんなにあったかい方なんだ、なんていうふうに思いながら、このイエス様のお話に憧れつつ、あるいはこのイエスご自身に尊敬を向けつつ、静かにお話を聞いていました。ところがお話が終わりや途端、終わりや否や、あの辺に行ったらきっと魚がいるから取ってごらんと、こういうふうに言われた。それはプロの漁師を痛く傷つける一言だったんではないでしょうか。いくら神様のことをよく知っている、頭のいい尊敬できる人であっても、この一言にカチンと来ておかしくないと私は思います。多分そうでしょう。ところがペトロはこういうふうに答えるんです。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。プロ意識が強すぎるとそうは言いません。先生、お言葉ですけど、ですよね。普通はそういうふうな返事をする。だったらわかるけど、ペトロはそう言わなかった。お言葉ですけど、と言わずに、お言葉ですから、と答えたのです。普通はあまりない、その場の状況をガラッと変える、重要な一言であります。込み上げてきそうな怒りをぐっと抑えて、ペトロはプロのプライドを相手にぶつけることなく、イエス様の言葉に従ったのであります。ここがペトロの一番すごいところであります。そして今日私たちが最も教えられる言葉でございます。イエス様の言葉をどう聞くか、御言葉に対して取るべき態度がここにあります。お言葉ですがではなくて、お言葉ですから、この一言は私たちのアイデンティティクライシスをも砕いていく力を持っています。ペトロは漁師として日々頑張って仕事をしておりました。漁をしておりました。ガリラヤ湖のどこにどんな魚がいるかなんていうことは、そんじょそからの奴らよりもずっと詳しい。漁というのは俺の天職だというぐらいの気持ちあったでしょうね。で、漁師としてのそういった日々のたゆまぬこの努力が彼を、まあ、人間として磨き上げ、まあ、ペトロをこの一人前のこう漁師にした こう言ってもいいと思うんですが、このカチンとくる感情をどうにか抑えることに成功をしたとしましても、普通だったら素人にですねアドバイスを受ける、プロが素人にアドバイスを受ける、どの辺に魚が行くとどこにたくさん取れるなんていうふうなことを聞いても無視をするですね。ところがペトロはこの時に、しかしお言葉ですからと答えていくんであります。なぜこのように言えたんだろうかなっていうことを思います。イエス様が話される神の国の出来事を聞いていくうちに、きっとペトロは心を動かされたんだと思います。でもその時はまだまだ本当にそこで魚が取れるんだろうか、あそこでやってみたけど取れなかった、だから半信半疑だったかもしれません。そんなにうまくいくはずはない、やれるもんならやってごらんみたいな思いもあったでしょうけれども、一日中頑張ったけども取れなかった、自分の努力だけではどうにもならない現実、魚が取れなかったというとっても具体的な問題を解決する方法を、魚が取れなかったら困るわけですから、解決する方法をペトロはイエスの言葉に託していったんです。委ねたんですね。もう一つ注目したいペトロの言葉があります。それは八節の言葉です。イエス様が言ったように、おびただしい量の魚が網に引っかかったのを見て思わず言った、何も考えずってことですよね。ですからね、思わず言ってしまった一言、主よ私から離れてください、私は罪深いものです。もうとっさに言ってしまった一言って感じですね。参りました、負けました、深々とこう頭を下げたくなるシーンで、ペテロはイエス様にこのように語りかける。あなたと私は違うんですね、こういうふうに表明をするのです。もうプロの漁師としてのプライドも何もかも粉々にこう砕けてしまって、この人と俺とはそもそも次元が違う、俺の相手じゃない、だからもういいからそっとしておいてくださいな、こういうふうな言い方を思わずしちゃうわけであります。この言葉などは先ほどのこのお言葉ですからというのと比べると、あまり褒められた言葉ではない。どちらかというとペトロの弱さが顔を出した一言であります。だからこそまた私たちが思わずこぼす一言にとっても近い、というふうにも言えるでありましょう。私たちもつい口から出てしまう一言です。ペトロは自分がイエスとは違うんだ、イエスは自分と違うんだということに気づいて、自分の弱さに気づきます。この人は私からすればほど遠い存在なんだということを悟るのです。ところがですね、イエス様はその後この弱音を吐いたペトロを弟子にするんです。一番最初の弟子にするんです。最初ペトロに接近していったきっかけは、ただボートを借りたかっただけ、それが思いもよらない会話へと進んでいったんです。イエス様はこの二つのペトロの言葉を聞いて 彼を弟子にしました。しかしお言葉ですから、そして主よ私から離れてください。これを聞いてイエスはこの人を私は弟子にしたい、こう思ったのであります。福音のために共に働く人を選ぶとき、イエス様はその人の才能とかスキルとかを見ることはしませんでした。学歴も見ませんでした。たった二つの言葉だけで直感的に、彼を弟子とするのであります。ペトロのこの言葉と態度の中に、イエス様はこのペトロの持っているもの、すなわちその信仰を見抜いたのでありました。イエス様につながっていくのに必要なのはこれだけであります。とことん自分の壁にぶつかっていってみるけれども、どうも太刀が明かない。そこから自分の弱さを知る。しかしそこで、あなたのお言葉ですからというふうに言ってみる。イエス様のうちに新しい道を見出し、自分の中で生きて働くイエスの可能性を信頼をしていくのであります。自分はおよそイエスからは遠い人間でしかない。私の罪はそれほど深く大きい。そのことを自覚して生きていくとき、主イエスはその人のうちに必ず語りかけてくださるのであります。高みに立って哀れみ蔑むようにではなく、私たちが思わずつぶやいてしまう弱音を温かく優しく受け止め聞いてくださるのであります。ペテロに対してそうであったように。そしてイエスはさらにその人を求めていきます。受け入れるだけではなく求めていくのです。ペトロを弟子として必要としたように、主イエスは私たちを必要としているのです。弱音を吐く私たちに対してイエス様は近づき、語りかけ、そして関わり、求め、用いていってくださるのです。お祈りしましょう。愛する主よ、あなたは私たちを見出し、そして励まし、私たちを求め、用いてくださいます。神様、どうぞあなたから遠ざかっていきそうな弱い私たちをあなたが受け止めてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。